こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。良い戦略、悪い戦略は戦略論の研究者リチャード・ P. リメルトが企業や政府機関などの実例を通じて戦略とは何かを根本から問い直す経営書である。対象は単なる事業計画や目標管理ではなく、組織が直面する重大な課題を見極め、限られた資源を有効に使うための思考と行動の構造である。本書の目的は、戦略という言葉がスローガン、願望数値目標の集合に置き換えられがちな現実を批判し、良い戦略に共通する論理を明らかにすることにある。ルメルトは、良い戦略を診断、基本方針、行動の3要素からなる核として説明し、悪い戦略を困難な選択や分析を避けた結果として捉える。理論書でありながら、実務上の判断に近い視点を持つ点が特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、良い戦略の核は診断、基本方針、行動の連結にある。本書の中心概念は、良い戦略には核があるという考え方である。その核は、状況を説明する診断、取り組み方を定める基本方針、実際に資源を動かす一貫した行動からなる。診断は複雑な現実をそのまま列挙する作業ではなく、何が本質的な障害であり、何が変化の起点になりうるかを見抜く作業である。基本方針は、すべてを同時に解決しようとするのではなく、診断に基づいて進む方向を限定する役割を持つ。そして行動は、部門ごとの個別施策ではなく、互いに補強し合う形で設計されなければならない。この3要素が連結していない場合、立派な目標や理念があっても戦略とは言いにくい。リメルトの議論が実務的なのは、戦略を抽象的な将来像ではなく、問題の構造に対する具体的な対応として扱う点にある。次に、悪い戦略は失敗した戦略ではなく、戦略思考の放棄である。ルメルトが悪い戦略と呼ぶものは、結果として失敗した戦略を意味しない。わしろ、最初から戦略として必要な診断や選択を書いているものを指す。典型的には、耳障りの良い言葉で問題を覆い隠すこと、重大な課題を正面から認めないこと、背反する要求の中から何を優先するかを決めないこと、達成したい数値目標を並べるだけで実行論理を示さないことが挙げられる。こうした悪い戦略は、無能さだけでなく、組織内の政治や合意形成の容易さからも生まれる。厳しい選択を避ければ、関係者の反発は一時的に減るが、資源は分散し、行動は矛盾し、組織は本当に対処すべき問題から遠ざかる。本書の批判が鋭いのは、悪い戦略を単なる表現上の欠陥ではなく、リーダーが判断責任を回避した結果として分析している点である。さらに、レバレッジは、限られた資源を効く場所へ集中させる発想である。良い戦略が力を持つ理由の一つは、レバレッジを生み出すことにある。レバレッジとは、資源を広く薄く配るのではなく、最も効果が大きい地点に知力、資金、人材、行動を集中させることで、投入以上の成果を得る考え方である。これは単なる集中投資ではない。どこに集中すべきかは、診断によって明らかになった制約、機会、競争上の歪みによって決まる。例えば、市場全体で勝とうとするより、相手が見落としている顧客層、技術変化によって生まれた隙間、自社の強みが最も効く領域を選ぶ方が、戦略的には合理的な場合がある。リメルトは、戦略を意思の強さや規模の大きさではなく、状況の力学を利用する設計として捉える。したがって、レバレッジは、勇ましい目標を掲げることではなく、どの一点を動かせば全体が変わるかを見つける分析能力に依存する。そして、一貫した行動は組織の分散と矛盾を抑える。本書では、戦略は方針を語るだけでは不十分であり、複数の行動が互いに整合している必要があるとされる。組織では、営業、開発、財務、人事などの各部門がそれぞれ合理的に動いていても、全体としては資源が分散し、矛盾した成果を追いかけることがある。良い戦略は、こうした分散を抑え、重要課題に向けて行動を束ねる。ここで重要なのは、全ての活動を細かく統制することではなく、選ばれた課題に対して各活動が同じ論理で貢献するように設計することである。例えば、低コストを目指す企業と差別化を目指す企業では、製品設計、販売チャンネル、採用、投資判断の基準が異なるはずである。行動が一貫していなければ、戦略は現場でサーコロされる。リメルトの議論は、戦略を経営トップの文書ではなく、組織の選択と日々の資源配分に現れるものとして理解させる。最後に、慣性とエントロピーは戦略実行を内側から弱める。ルメルトは、戦略上の障害を外部環境だけに求めない。組織内部の慣性やエントロピーも、良い戦略を妨げる重要な要因である。慣性とは、過去に有効だった業務の型、成功体験、既存の権限構造が変化への対応を遅らせる状態である。エントロピーは、時間とともに組織の焦点がぼやけ、活動が増え、規律が弱まる傾向を指す。 これらは表面上は安定や成熟に見えることもあるが、環境が変わると深刻な弱点になる。良い戦略は外部の競争条件を読むだけでなく、自社が本当に動ける組織なのかを診断する必要がある。必要な能力が欠けているのに成長目標を掲げても実行段階で破綻する可能性が高い。本書のこの視点は、戦略を市場分析だけで完結させず、組織設計、文化意思決定の癖まで含めて考える必要を示している。結論として本書は経営者、事業責任者、企画部門、コンサルタントだけでなく、組織の優先順位を考える立場にある読者に適している。読後に得られる最大の利点は、戦略らしい言葉と本当の戦略を見分ける基準である。売上目標、成長ビジョン、変革スローガンがあっても、それが何を診断し、何を選び、どの行動を連動させるのかを説明できなければ不十分だと理解できる。類書の多くがフレームワークの紹介や成功企業の事例分析に重点を置くのに対し、本書は戦略の質を判断する思考の方に焦点を当てる。そのため、特定の業界や時代に依存しにくく、自社の状況に置き換えて考えやすい。一方で即効性のある手順書ではなく、課題を見抜く知的負荷を読者に求める本でもある。だからこそ、戦略を単なる計画作成ではなく、困難な現実に対する選択と集中の技術として学びたい読者にとって、長く参照する価値がある。ご支援いただける場合は、リチャード・ピ・リメルト、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。